ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
丸10周年を迎えたのに文化放送では相変わらず見向きもされてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。どうもヒゲ男爵の山田ルイ53世です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますと、いうことでございますけどもね、皆さんいかがお過ごしでしょうかという、これは何ですか、秋の改編ってことでいいんですか。これ今の目の前に福耳というね、
は
い、
タイムテーブル、
よくわからない雑誌がありますけども文化放送さんが出してらっしゃる極薄雑誌ですね、はい、これをこう揉んで柔らかくして形を整えたらコンドームにもできちゃうっていうぐらいの薄さ激薄ですけどもね、表紙にドーンとこうなんかね、はい、この秋から始まる番組の、パーソナリティの方々のお写真がね、載ってますけどもね、はい、いいですね、なんかようやく文化放送でもこういう感じの番組が始まるんだって、僕は本当にやっぱ偉いなっていうワクワクしてますよ。
本当ですか。
もうね、ようやく文化放送でもそのなんか神田松之丞さんみたいな番組が始まるのによしよし、これで安泰だという
みたいな
番組が始まるんだっていうね。まあそんなことはどうでもいいんですけども、そんなことを言ってるから我々には福耳からオファーがないんですけど
どこにも載ってないですから、
ね、いや宇野 T さん、はい、まあ、我々がどこにも載ってないということもね、
ルノジも、
まあ、大問題ですけども、はい、我々ちょっと本当にやっぱり我々はリスナーあっての我々ですから、そういう意味ではどうですか、思い当たりませんか、この頭を下げないとダメだという方がねまあまあそれは正確に言うともう全リスナーに対してですけども、特に謝罪をしておかなければならない方がねいらっしゃるんですよ、もうゾッとしましたよ、つぶやきを見てね、はい、まあ、あのスプリングウーマンさんですけども、まあ、メールも要素送ってきてますけどもね、はい、どれでしたっけ、うん、あ、これですか、うん、まあ、一応読んどきましょう。これはもう別にあのこのメールがどうこうとかじゃなくて、一応けじめとしてね、まあまあ先週一応ふんわりけじめはつけましたけども、まあ、一応ね、はい、ラジオネームスプリングウーマン、うん、男爵様終わってしまうんですか
終わってしまう、
うん、平成のことかな、分からへんけど、うん、平成が終わるっていう、うん、まあ、平成最後の年なんて言いますからね、はい、うん、男爵様終わってしまうんですか。もちろん私が狂ったように投稿していたハッシュタグ一発や帯のコーナーのことですあ、コーナーも終わっちゃいますが、それではありませんと書いてますね。ああ、そういうことか、10月1日現在ルネラジ後期後ろに記すと書いてね、まあ、おまけのコーナーなんて言って、まあ、僕が超小規模にやってるブログにこうパコッとはめ込んで、はい、数分間のね音源を公開しますけども、ルネラジ後期という YouTube 配信が止まっています。まあ、これは単純に遅れたっていうことです、
はい
はい、忘れてた、
もうも
うて、鳥は撮ったけどあの更新するの忘れてたという、まあ、あの編集から何から全部僕がやってるんで、それだけの話ですね。で、まあ、うんたらかんたらと続いてるんですけども、うん、要するにこれはもうあの前半2行のことですよ。はい、宇野 T さんこれありますね。宇野 T さんが今、まあ、スマホで、うん、ツイッターで、はい、これはハッシュタグ一発や帯という検索をかけてくれたんですね、はい、でその一番上に出てくるのがこの、
はい、
誰やろうスプリングウーマンさんなんですけども、一言終わったっていうねこれまさしく2018年10月1日です、はい、10月の1日の昼過ぎに書いてます。
昼、
まあまあ、あのスプリングウーマン若干多分暇なんやと思いますけども、はい、引きこもってる言ってたからね、そうそうそう、終わったっつってねいやこれはね、だからもう先週もちょっと触れましたけども、あのハッシュタグ一発予備で私書きました一発や芸人列伝、新潮社さんから出てますけども、まあ応援企画的なニュアンスでみんなちょっとそれハッシュタグ一発予備つけて、あの新しい帯になる 言葉とか考えて、はい、でそれね、うん、あのみんなのがたまったらなんか形にするからなんて、まあ、これはもうプロデューサーの利光くんから言う、いやむしろ利光くんが一番やろうやろうって言うてたんですよね、これ、うん、僕後から聞いてびっくりしましたけども、新潮、うん、の人間とも連絡を取ってたということですから、はい、でまあ僕もそれならしょうがないなということで、うん、まあ一応この番組内で推し進めてはいたんですけども、はい、何ですか、うん、まあ新潮社さんのその担当の編集の方、うんはい、まあ今はちょっともうお辞めになってますけどもね、うん、やめてベンチャーの方に行かれましたけども、それはデキ君の方じゃない方ですね、はい、デキ君の次に僕の担当になって、
またベンチャー
に、ベンチャーに、ベンチャーに行った人の後についてくれた人がまたベンチャーに行ったというね、僕の担当につくとベンチャーに行っちゃう伝説っていうのが今非常に小規模に、ささやかれてますけども、はい、その方に、としみつ君がこう鼻息も荒く今こういう企画をやってるんですと、一発ハッシュタグ一発や尾びれと、うん、でこんな感じでみんなつぶやいてくれてるんですよって見せた皆さんの、まあ主にスプリングウーマンのですけども文言を見て新調査さんが使えないと判断したというまああとだからその、ヤフーさんと本屋大賞さんのコラボ企画、うんはい、第1回ですね、今年から始まるノンフィクション本大賞というの最終10作にノミネートされたということで、 それを帯にしなくてどうするんだという話もあったもんですから、僕は本当に不本意なんですけど申し訳ないなという気持ちでいっぱいなんですけども、先週も言った通りもう終わりです、
はい、こ企画はどうなんですか、消滅ですか、
はい、企画はもう消滅です、はい、もうこれはもううやむやにしたってしょうがない
まあ、まあ、
これはね
実現できない、
ちゃんと言ってあげないと、スプリングウーマンが使うところもないのにこれから先もハッシュタグ一発言えばこいつ何言うとんねんみたいになったら僕はもう本当胸が痛くて苦しくてしょうがないわけですから、はい、もう終わりました、
終わった、
はい、はっきりと終わりましたもう皆さんが書いてくれたつぶやいてくれたハッシュタグ一発呼び、うん、僕は全てに目を通しますけども、うん、一切何かの形になることはございませんただ言っときます、人生でこういうことはよくありますから、うん、頑張ったから何か褒美がねもらえるゴールがあると思うなという、走り出したからといってゴールがあると思ってんじゃねえというね話ですよ、うん、どこがゴールかは自分で決めろっていう話です。
確かに本人もそういうこと書いてたな、
まあ、まあそういうことを言いますからね俺はやっぱり最近そういうことがこう湯水のように湧いてくるんですよ、なんか言い回しを思いついたらもうメモってる感じですからも最近は、ごめんねほんまもう申し訳ないわ
申し訳ない、
ね、まあその申し訳ないついでにもう一枚読んであげましょう、うんうん、ラジオネームスプリングウーマンね、地方営業で出された弁当をいくつも持ち帰る犯罪者スレスレの男爵様こんにちは、ほんでこういうところもやっぱ不評でしたで嘘だもん、事実じゃないことはじゃないのよ、欲しいのは、うん、一発屋芸人列伝という本に対するこの熱さね、抑えきれない気持ちをこの書いて欲しかったのに、スプリングウーマンはもう嘘書くからちょっともうネタに走って笑いに、いや笑ってもいないですだから結果、うん、そこが立ちが悪いというね、うん、で弁当をいくつも持ち帰るのは樋口くんです、まあ、樋口が一つだけ持ち帰りますけどもね、うん、汁がこぼれへんようにカバンに入れずに手に持って持ち帰るもんですから非常にみっともないというのも、四十も半ばのおじさんが楽屋弁当をねもう電車の中で食べようっつって持って帰る様、これ本当にもう醜いです。まあ、もったいない精神という意味では正解ですけどもね、うんうん、インタビュー界の頂点ともいえる週刊文春の阿川佐和子のこの人に会いたいで男爵様の記事を読みました、まあ、これはもう何週間前か言うてますけども、うん、して対談していただいて、はい、その中で男爵様が乱用しているキラーフレーズがあったのでご紹介します。いやもういいです別に、もう分かってますから。まず芸人でしんどかった時期のキラーフレーズ、給水所のないマラソンまあ、よく言いますね。いやもう本当にずっとまあこれは特に一発屋となってから今に至る10年間のことですけどね、うん、誰にも褒められない評価されないね、消えた死んだおもんないみたいにこう揶揄され、はい、ツイッター等でねこうネット上でつぶやかれという悔しい思いをしましたということを例えて、まあ、まさに給水所のないマラソンだと、はい、 それが久しぶりになんていう話、まあ、38キロ地点でねポカリが飲めてもこれ、ね、今更飲んでもどないすんねんという、まあ、そういう一連の面白いやつですよねこれはね、面白表現ですけども、給水所のないマラソン、そして自分を一発屋と認める時のキラーフレーズ、負けをごくりと飲み込む
それもあるねごくり、
新しいネタを求められる時のキラーフレーズ、世界記録を出した5分後に世界記録を求められるいやただ今こうやって聞いてもなるほどもっともだなというね、
ゆうゆう
ガテンがいくでしょいやゆうゆうじゃないですそっちそっちじゃないです
あるあるある、
そっちじゃないですよ、いやもう的を得た表現だなという、うん、ことですよ、うん、いや素晴らしいキラーフレーズの数々よく思いつきましたね聞いていて頭の中で想像しにくい表現を使うあたり、いやそんなことないわ天才だと思います。男爵様の中で言ってて気持ちいいキラーフレーズって何ですか、教えてくださいいや教えてくださいじゃないです、
リスナーの質問に。じゃあ、
まあ、最近僕があの思いついた、つい、まあ、15分前ぐらいに思いついたフレーズがあるんですけども、でもこれ誰かに取られちゃうと嫌だからな、
今後ね、これ雑誌などで
今後どっかでキラーフレーズを使う可能性がありますからね、まあそうですね、まあ名物っていうのは、地元の人にとっては名物であってはダメなんです。これは梅さん、これ切ってもらえますか、すいません申し訳ないですけど
んどういうことでしょう。
いやもう本当にね、勘の鈍いスタッフの前で喋るの苦痛ですわあ、
説明は
もう、いややっぱりもう最近その賢い出版業界の人とばっかり喋ってたから、もうなんかこうわけのわからん番組やってる三流四流作家と喋るともう話が噛み合わへんもん、ね、
教授とかとは違う
わいやもう、いやそうですよ、小池百合子都知事と同じステージに立つ男ですから僕はね、
絡むからもう最近、
そうなんですよ本当に、まあ、ネット局も増えましたから、全国3局ネットということですからね、この秋から頑張っていかなダメですねということでございます。さあということで今週もトークにコーナー、新コーナーでございますね、の紹介に盛りだ、ん、
あ間違えました、
出た出た出た出た
あ違いますね今日は、
いやほんまどうしたもう気が緩み倒してるやん、
これ難しい、
今週もトークに、そして新コーナー紹介のコーナーと盛りだくさんで、これ先週の原稿ですよね、ありえない、これはありえない、
いつの間に、いつの間に、
もうこの定型文のとこすらも俺も台本読んだらあかんのですよだからもう
変わってるな、
どうしたんですか、
どうなってるの、
ろくに仕事もしてないのにもうしてるけど、
ハードスケジュールだったのかもしれないですね、
まあまあまあ、まあ確かに小耳に挟むところによると小忙しいという話はね聞きますけどもね、ということで今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします、最後までお楽しみに。いつもベタベタビチョビチョの机の上にリスナーのメールを置いて収録を行っています、ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。いやこの間もあの半ば習慣化してるから、その日曜日のね朝のプリキュア、まあ、あの出させてもらってたから、まあ、今やもう浄化されましたけども、はい、習慣でねやっぱもう録画してるし、はい、まあ、娘と見てたんですけども、うん、僕出てたんですよ、
はい、
僕と小島よしおがやってた役、
ギャーっていなくなったんですよ、
はい、ギャーあーっジェロス様ー言うて、あの光に包まれてうー急に、3回目か4回目ぐらいで監督もう光に包まれるんすか言うてわー言うて、まあ、一応浄化されたという、わ悪もんやったからやってたの、まあ、もうそれ終わりかなと思ったら見てたら出てて、いやなんかその改心したみたいなことなんか分からへんけど、なんか働いてるとこ、
あ声は入れてないけど、
それだから出てんねんけど、まあ、喋らへんから
側だけが
皮だけが
あキラーワード
キラーワードじゃないです本当に、
キラーですよ、なかなか、
いやもうこんなんあんねやと思って、だからもう別に出てますよみたいな連絡もないわけやん、でも声も入れてへんから、ああ絵だけ出てんねんやっていう時あんねんなと思って、 すごい複雑な気持ちですよね。
声は入れない、
もう声すらも声すらも必要とされないのかというもうその皮の部分だけでいいというね、ことでございましたけども、ラジオネーム北陸の T、 アルファベットの T ですね、北陸の T。 今や全国ネットのコメンテーターとして名高い男爵様が、いや そんなことはもう間違いなくないですけどもね、男爵様がナレーションを務め、石川県だけで流れた貴重な番組を先日拝見しました。石川県だけで流れた貴重な番組、番組は作家の、まあ、これは多分皆さんもご存知でしょうけど、作家の椎名誠さんが、あの何でしたっけ、あの一番有名な作品は椎名さん、もう一時ね、もう椎名さんの本ばっかりみんな読んでるみたいな時ありましたよね、我々が若い頃。エッセイとかでしたっけ、
旅をしてみたいな。
あ、はいはいはい、よく書いてる、ね、あ、だからこういう番組をということなんですね。作家の椎名誠さんが仲間たちと能登半島で釣りとキャンプを満喫するほのぼの系ドキュメンタリー。まあ僕もまあこの後出てきますが、ナレーションをねしたんでね、映像は見てますけど、はい、青い海をバックに男爵のおっさんだって遊んでいいのだ、これまさしく今のテンションでやりました、おっさんだって遊んでいいのだって言いました俺、はい、の声で始まり、はい、巨大な魚が釣れるたびにでかいでかいでかい、いや僕の違う一面をね、うのてぃさんに、はあ、僕はこうナレーションとか入れてる時のね、はあ、タイのお頭付きの刺身盛り、我が輩も食べたいね、
食べたいね
食べたい、ね、まあまあそう言えって言われてるんだよねこれはね。さらに大量のもずくが出てくると、もずくを天ぷらにするんだ、うまそうなど感想に感情を込めすぎない薄味のナレーションがいや今すごい感情入れましたけどね、
程度に距離を、
心地よく感じられました。文筆業のみならずアニメ声優、だからそれはまさしくもうないんですけども、もう声も入れてないこのね外側だけがもうアニメに出てるという状況ですから、アニメ声優ナレーションまでこなす男爵様、その多才ぶりに石川県民みんなが舌を巻いています。谷川圭一というね北陸放送報道制作局アナウンス部の方ですね。でラジオネームが北陸の T さんだと、
谷川だね、
谷川の T ですね、はい、これはね、わざわざ、まあ、暇なんですね、まあ、谷川さんもこの番組で何回か言及してますけども、まあ、彼も MRO 北陸放送さんではもう煙たがられ干されてる立場の人間ですから、まあ、こんなことでもしないと正気が保てないんでしょうね
今回でも北陸放送ないですね、ネットに。
あ、ネットにはない、
今回の秋
はないです。だから逆に、ね、谷川さんがこう、はい、ルネラジルネラジヒゲ男爵男爵山田さんとか言うてるのが逆に足引っ張ってんちゃうかなという頭のおかしい谷川がなんか言ってることだから絶対にネットしちゃダメだみたいな、
するかと、
意地でもしてやるかみたいなね、なんかあいつの望みを叶えてなるものかみたいな、なんかもうちょっとありがた迷惑なんですよね。あこれはナレーションを、まあ、ほんまに椎名誠さんが、全然その小説家の後輩とかじゃないの、作家の後輩とかじゃなくて、いろんな業種の方々、まあ、仲間たちを集めて、海辺でなんかちょっと男っぽいキャンプをするみたいな番組でしたけども、もう椎名誠さんも我々がね若い時もうその椎名さんの本をいっぱい読んでたような時期、ちょっとやっぱ椎名誠さんの著作を読んでるとちょっとおしゃれだみたいな時期もね、ありましたもんね、分かってるみたいな時期がね、ありましたけども、あの時の椎名さんの感じじゃなかったです、もうテレビ見たら、もう本当にもうおじいちゃんというか、なってはって、で結構なんかその後輩とか、まあ、基本的に椎名さんが金出してるみたいな感じのキャンプなんで、もう20人ぐらいの大所帯なんですけども、結構なもう王様ぶりで このグループに入るのは嫌だなと思いながら思いながら、おっさんだって遊んでいいのだって言うてましたけどね。
もずくの天ぷらかって言ってた。
いや、もずくの天ぷらだって美味しい、普通に美味しいでしょ。沖縄料理とかでもあるでしょ。
あるか、よくあるか、
ワイルドなキャンプをされてたということですね、はい。あともう一つだけ読んでおきましょう。ラジオネームオンボロハート、9月24日のヤフートップニュースに男爵様のお名前があったので報告させていただきます。まあ、ちょっと前の話ですねこれはね、うん。タイトル、ヒゲ男爵偽ブルゾン集団に苦杯という苦い杯ですね。これウィズニュースで書かせていただいた、まあ、コラムというかエッセイみたいなものですけども、内容は昨年のハロウィンパーティーの仕事で偽ブルゾンチエミを目撃したという切り口から、たくさんのコスプレに紛れて自分が本物のヒゲ男爵だと気づかれなかったというオチまでが秀逸に書き留めてあり、ネットニュースとしては読み応えのある記事でした。さすがは今話題の身長45で好評を超えていた作家さんの文章だと思いました。いらん一文がありましたけどもね、ということでございますね。はい、ということで、まあまあ、だから僕はまだだから頑張ってるんやなって思いません、言うてもなんじゃかんじゃ言うてもですよ、うん。まあそのなんていうの、惨めなほっかむりはしてますよ、惨めな皮はかぶってますけども、その実、まあ、そこそこ何かしらしてる感じはありますよね、うん。
まあまあまあ、
やっぱりだから大丈夫なんやと思うんですけども、うん、この間ちょっととある仕事で、まあ、それはあのメンツがあの小島よしおとゴージャスとヒゲ男爵とスギちゃんと鳥居みゆきっていう地獄のような
オールスターですね。
サンミュージックの
オールスター
とあるカテゴリーの、うん、オールスターというか、まあまあまあ、鳥居さんの場合はあんまりそこには踏み込んでこないんですけども、うん、まあ、仕事によっては入ってくるんだなと思いながらねまあ多分こっちのことだと思いますけどもまあそういうメンズでやってて、
まあまあまあ、
であの楽屋にそうね、うん、誰それの楽屋ですっていう名前紙がね、はい、あってありますけども、はい、あんなに こっち間違うんやっていう、まあ、これツイッターとかにも上げたんで知ってる人多いと思うんですけど、うん、ヒゲ男爵野口くんって書いてあっていやもうシンプルやけどいや山田るい13世とかね、
よくあります
ね。 こっちは言わんのよ、るい山田、このパターン、るい山田16世とかね、うん、2個間違えてるで、うん、ここ、うん、反対になってここ数字間違えてるで、これようあるんすよ。でまあまあ、まあ、山田るい53世ですけど、ヒゲ男爵山田るい53世、まあ、確かに長いしややこしいからしょうがないなとは思うんですけども、うん、シンプルにヒゲ男爵樋口くんをヒゲ男爵野口くんっていう間違え方がもうほんまに初ですよね、間違え方としては。いやだからやっぱちょっとまあそれをね発見したのがあのマネージャーのストー君で、まあマネージャーのストー君が気づくまで誰一人気づかなかったんですけどそもそもがそこも問題なんですけども、これ見てください、まあやつの見つけ方もなんかもういじってましたわ、うん、まあよくないよ、あの男はよくない本当に、うん。さっきもちょっと喫煙所で喋ってたら、そんなことしてんのか言うてもゾッとしました、背筋が凍りましたけども、いや僕最近樋口さんってあんまりボケないじゃないですかみたいな、うん、ボケなのにみたいな、うんうん、でもツッコミはするんすよねみたいなこと、二十歳半ばのやつが20代半ばのやつが40代半ばの芸歴20年ぐらいのおじさんを捕まえてですよ、まあ、捕まえてっていうかそこにいないですけども、うんうん、ツッコミは結構するんですよね、うん、定番のやつを結構ツッコめるんですよねみたいなこと、うん、定番のやつはツッコめるってどういうことやねんって言ったら、うんうん、いや例えばなんか最近よく樋口さんに僕が仕掛けてるのがさんのことをもぐらさんって間違えるっていうボケをいやそもそもなんでさんが出てくんねんっていう疑問はあるんですけど、さんのことをもぐらさんって間違えるとコラコラとか言うんですけど、
ツッコミですかそれは、
ね、それは何回もやってるんですぐに反応があるんですけど、たまに違う新しいボケをすると全然ツッコめないんすよ、ケケケケケみたいなことともうモンスターですよあれなんぼ言うても相方をいじるな言うて言うときましたけども、うん、そのだから見つけた時も、うん、見てくださいこれ、
まあ、
野口ってみたいな、
普段のボケと似てるから
一文字間違えるという
好きなボケだから
ストーブが好きなボケやから
それは嬉しいです、
ね、マネージャーが好きなボケってないやねそれ。
それ喜びますよ。
でも樋口が野口になってるのに誰も突っ込みませんでしたもんねとか言って得意げな顔をしておっしゃってましたけどもああいうことをされんためにも本当にちょっとでも頑張らなあかんなって思いましたね。ああその日は朝7時に入って、まあ、ちょっとある仕事としか言えませんけど朝7時に入って僕終わったの結局夜中の1時やったんですけどその間ずっと僕が一番苦手なことばっかりも歌ダンスラップみたいな結構しんどかって疲弊して帰りましたけどもね、まああの野口くんは機嫌ようやってましたけど嬉しそうな顔をしてはりましたわ。
好きなジャンルの仕事
好きなジャンルの仕事笑いがないからそこに
ボケなくていいから、
ボケなくてもいいし突っ込まなくてもいいんで非常にあの伸び伸びとやってらっしゃいましたけどもね、ということでフリートークのコーナーでした。ミヤネ屋ラジオコラム対談という生活をしばらくずっと続けている男が喋っています。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ東京都目ラジオ局。はい、東京都目電波局とルネラジのコラボコーナーでございますね、はい。毎月セクシー女優の皆さんをお迎えしておりますけども今月はずっとこの方です。
はい、成瀬ここみです。お願いします。
お願いしますね。もう本当にかな様のコンサートに行けなかったという。
いやもうずっと引きずりますよ本当に。
確かにそれは ひどいですね。
年は超えます多分引きずりが。
最前列だったんですよ、
はい、最前列。その次に行ったライブはもう後列の端っこの方でした。
あでも結局違う場所で行けはしたんだ。
行けはしました。
でもこれがね最前列やった
ら、ね、小豆みたいな大きさでしたよ
どうでした小豆ぐらいのかな様は。
すげえ可愛かったです。
宴会で結果宴会で
同じ空気吸える。
本当だったらあれが等身大で見えてたんですよ。
いや本当に毛穴とかね唾とか飛んでくるかもしれなかったもう本当に
浴びたかった
浴びたかった
浴びたかったですねということでございまして今週はこのコーナーでございます。 POD ルネラジ大喜利。はい、毎回アダルト業界やセクシー女優さんに絡めたような大喜利のお題を出題してまいります、うん、上位作品を送っていただいた方には、東京都目電波局から素敵なプレゼントが何かもらえるかもしれないというコーナー。
はい、
はい、今回募集していたお題ココミに行っていただきましょう。
セクシー女優のデビュー10周年記念作品それ誰が見るねん。どんな内容。
はい、10周年記念といえばですね、まあはい、ココミンもくしくも
10
周年ということ で、はい、来月11月には、フォト&エッセイ
ありがとうございます
ブックが
嬉しい、はい、そうです、
はい、刊行されるということで、はい、一応なんか クラウドファンディングはしてるけどもう先々週ぐらいで結構行ってた。
そうですね、今頃もう溜まってるといいな。
あれ超えてもいいんですよね。
超えてもいいし、うん、例えば達成されなくてもまあ一応作りはするみたいな、
うん、あ、
は
い、そのいただいた分というか集まった分は使えるんだ。
はい、ただ、うん、あの別にもうたまったら私はそれでいいと思ってるんですけど、はい、同じ事務所の私に憧れてる後輩がそれで1000万超えちゃったんですよ、
は
い、いや、どう、いやどうしたらいいんだろう私はどうするべきなんだって毎日毎日こう葛藤してるんですけど。
その後輩の私に、はい、あのココミに憧れてこの業界入ったんです尊敬しますっていうこの同じようなことが1000万早々に集まってて、
はい、集まっちゃいました。
さん どんぐらいで集まるものなんですか。
いや、全部募集終わってから1000万だったみたいな、いやすげえと思って。
いや超えます超えます。
いや怖いよもう本当に毎日胃がキリキリキリキリ。
でもその向こうの方は、はい、入刀の方はお店になる感じのやつなんですか。
入刀お店になるんじゃないですか。
そこですやっぱり。
あ、見せた方が良いと。
やっぱり入刀のあるなしですか。
いやでも自分の入刀に800万はちょっとそんななんかあの
謙虚謙虚
そんななんか
謙虚な子です。
そんななんか、
いやよく考えてください、
はいはい、
あのフォト&エッセイブック作りますっつって、うんうん、200万で、うん、もう数日で、うん、数日
3日
で160万近く集まっとるわけですから、はい、これはだから収録時点ですけど、ね、はい、多分今も超えてますけどすごいことですよ。
いやありがたいです本当に、
本当に
ね。
あ、俺なんかまあ別にその目的ではやってないけど、うん、単純にそのなんですかブログとかに、うん、あの音源をはめ込みカチッとはめ込みたいからという理由で YouTube のアカウント持ってますけど、
うんうんうん、
今登録者数300人ちょいしかいないんだから いや多分道具として使ってるだけよ、はめ込みたいだけだから、はいはいはいはい、別にそこで何かしらやろうとかじゃないんだけども、うんうんうん、それでもそれでもです、それでもですよ。
でも300人いるんですね。1円ずつもらったら300円になります。
しかなんです。もう娘も来年小学校ですから300円じゃ何もできないです、これはね。大喜利いきましょう。
はい、
はい、セクシー女優のデビュー10周年記念作品、それ誰が見るねん、どんな内容。青森県ラジオネーム青コーナー赤松、
うん、
セクシー女優10周年記念作品の内容、過去の作品のセックスをモニタリングしてダメ出して
た。うわー、ちょっと面白そうじゃん。ちょっと面白そう。
バラエティの特番みたいなやつですね。こうみんなでこうモニター見て、当時はねこんな感じでした、どうぞ言うてね、でワイプで抜かれて、
やだー、どこに手を置いてんだよとか
言う、こんな感じやったんかーってね、ワイプ芸をちゃんとしていただいて、ねー面白そうですね、
面白そう、
はい、いやむしろなんかココミンとかにこういうのやってほしい、このバラエティっぽいやつ。
いや恥ずかしいな、
当時のを見るのが恥ずかしい、
うん、また整形って言われちゃうもん私顔が違いすぎて。
メイクなんですよね、
メイクでございます。
が女の子が頑張っていろいろこう頑張った結果こうなったんだという
努力の結果、フォトエッセイでいっぱい言ってるからそれ
鉄板の漫
談、鉄板の
いやいや事実ですから、ええことですよこれはね。ラジオネーム涙のしずく、セクシー女優のデビュー10周年記念作品、それ誰が見るねん、どんな内容。10秒に1回ひょっこりはんがひょっこりするって、ね、そのひょっこりはんがひょっこりするやつを10年後、さらに10年後モニタリングしてダメ出しするという
ひょっこりはんがいるか分かんないですね、
どの辺からひょっこりするのか
分
か
りません。あでもモザイク代わりになるんじゃないですか、
ひょっこりはん、じゃあひょっこりする前はノーモザイクってことですから、それノーガードでやってたということですね。まあでも時代は分かる、ひょっこりはんが売れた年やという、
うんうん、分かりやすい。
僕は常々言ってます、一発屋芸人っていうのはこれ人生のしおりですから、ね、これね、ああひょっこりはんの年かという、
なるほどなるほど、
分かりますから。じゃあ最後、神奈川県ラジオネームミミズグチグチ、
こんにちは先生
何かを、何かを押し当てられたかのような、
ぐちゃぐちゃ
ぐちゃぐちゃ、調子乗るから
好きよ、
なんとも思ってないね、恐ろしい、こういうとこ恐ろしい女ですけどもね。さあ、セクシー女優のデビュー10周年記念作品、うん、それ誰が見るねん、どんな内容。何の変哲もないが、よく見ると女優さんがずっと片目をつむっているって、どういうこと。
あのね、ぐちぐち先生はなんか毎回この大喜利送ってくれるけど大して面白くないです。ほんとそこが好き、
そういうとこも好き、
もうたまら
ない、空回ってる感じの
ラジオネームが一番面白い、
面白い。ここがちょっと出落ちですね、だから僕と一緒ですね、このコスプレキャラ芸人と一緒です、出落ちです。興奮しないっていうのに書いてます、これうの T さんですね。はい、ということで以上の3通でございますね、はい、じゃあココミンに1番を決めていただきましょう。
いや
どれがいいですか、ぐちぐちもなしです、これは
ぐちぐちなしですね、この2つ、はい、いやこれかなやっぱり、
はい、じゃあ、言ってあげてください。
はい、過去の作品のセックスをモニタリングしてダメ出し青コーナー赤松さんです。
はい、おめでとうございます。いやなんかね、ありそうな気も、
いやありそうっていうか本当やりそう、
やりそうですよね。結構なんかテレビの企画なぞらえたやつ多いですもんね、
うんうんうんうん、
何秒か帰れま点的なやつとか
ありますね、
なんかねようありますもんね。はい、ということで、次回のお題を決めておきましょうということですか、はい、じゃあここに例がいくつかありますが、ここにどれがいいでしょうか。
いやなんだろうな、これは、はいはいはいはい、
ツイッターを始めたシルダンユ、深夜3時につぶやいたこととは、
これなんか難しくないですか。前回セクシー女優検定あったから、セクシー男優検定も面白いですね、
はい、あそうですね、これしましょう、じゃあセクシー男優検定、
うんうんうん、
これにしましょうか、
はい、
じゃあちょっとココミ言うてあげてください。
セクシー男優検定1問目の問題は、
はい、こちらが次回のお題となります、
はい、お願いします。
どしどしメールを送ってくださいということでございます。さあ、東京都目電波局のお知らせ、ココミンお願いします。
はい、当たって砕けろ、習っちゃいな、くだまきクレア、いるわけないと、パチッコ、 AI 探偵カマなどオリジナル番組の配信を行っている東京都目ラジ電波局、
うん、
番組はスタヤ TV、 DMM、 U-NEXT、 楽天 TV、 ショータイム、ビデックス、 ビデオマーケットにて絶賛配信中です。ぜひご覧ください、うん、番組の感想などもぜひ公式ツイッターアットマーク TOD 東京にお寄せください、
はい、
またスタッフが何やら YouTube での動画プロジェクトを企画中とのこと、うん、詳細は改めてこの東京乙女ラジオ局や、うん、SNS にてご報告いたします、
はい、
どうぞお楽しみに。
これは何ですか、 YouTube のいわゆるその YouTuber 的なやつを
どうなんですかね、
ココミンとか出てきたりするんですかね。じゃあ
いや首すげえ首かしげてるな。
まだ何も決まっていない感じですね。
すごいふわっとしてる
な。さては
いや、
まあまあでも出てきたら ね、
どうなる
かみんな見たいでしょうから、
ね、
はい、ちょっと頑張って進めていただきたいということで、はい、あと2週でございます。ココミよろしくお願いします。以上東京乙女ラジオ局でした。この番組が崇拝するゴッドがいる場所は山梨県富士川町青柳、山梨県富士川町青柳です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、ミート高橋トリモツにプレゼント抽選会。はい、ということで、ここからは山梨県富士川町青柳にそびえ立つゴッドカンパニーミート高橋さんからいただいておりますトリモツにのプレゼント当選者を発表するお時間、今から9月分のトリモツに当選者を発表してまいります。トリモツにはもちろんイベントネタ見男を開催すれば毎回鳥もつ煮のタレをダースで前回2ダースでしたけども、はい、プレゼントしていただけるという本当にもうゴッド高橋社長でございますが、これからもね末永く社長
とは
秋以降もね、
はい、続くということで、
秋以降はだからできればまあそのイベントネタ見男のイベントの時もまあ社長がいらっしゃった客席にいらっしゃったんでね、僕はちょっと思わず言ってしまいましたけども、秋以降はそのまあタレではなくね、まあ、その金の方でご支援いただければなということでございますが、さあまずお一人目の当選者こちらの方です。東京都ラジオネーム千代明さん、おめでとうございます。はい、まあ、ラジオネームがないので下の名前で今発表しました、はい、まあ、あの住所と書いてくださってるんで間違いなくお届けしますが、東京都の千代明さんですね。中身読みますかこれは、はい、去年の1月1日から半年間毎月の仕事時間を400時間、毎月の仕事時間を400時間っていうのは1日10は超えてるってこと、うん、1日10時間でも300時間とかやから、はい、まあ10時間15時間とかかな、分からへんけど、だいたい1日ってどんぐらい働くの。でもこの間野口さんも僕も朝の7時から夜中の1時まで働いてましたけどね、
9時5時だと、
それで何時間、
それだとでも
朝の7時からやから
13時間ぐらい、15時間ぐらい
か、
うん、
いえもっとでしょ、17時間ぐらいじゃん。
10時から
朝の7時から
7時からか、
朝の7時から夜中の1時まで働いたら、うん、24から7引くわけでしょ、17から18時間やから、もう全然ホワイトホワイトまあ、ただ我々はもうそれは1年に1回しかないことですからね、それはね半年間の間毎月の仕事時間を400時間、経営者から強要され自宅に帰れるのが2日間だけでマグロ漁船みたいなひどい時は1週間寝ずに仕事をしました。そんなことできる ?1 週間寝ずに仕事、うん、さらに予告通知なく解雇され経営不振という理由で去年の6月30日に突然解雇され、
うん、
解雇手当や残業代、深夜残業代、早朝残業代、貸付金を全く出さずに夜逃げをしました。
会社が、
うん、もう心身ともにボロボロです。
でしょうね、
今手持ちも1万2000円しかありません。
手持ちが1万2000円。
手持ちが持ち金が1万2000円しかないということですね。
うん
うん、正直ちょっと奥さんと子供連れて家族で外食したら優に超えてくる額ではありますよね、うん、食事も倹約のために 3、4日抜いていますいやもう倹約と言いながらその倹約法が抜くしかなくなったら、いやもうちょっと減らしますとかね、あ朝抜いてますとかって分かるんですけど、3、4日抜くというもうこれは倹約とは呼ばないですよ。それは仕事ができる状態ではないので死ぬしかないですここからです。ゴッドが参りますから、ここからご安心ください。せめて最後にミート高橋さんの鶏もつ煮を食べて栄養が欲しいです何卒よろしくお願いしますといういやただこのおじさん全然これはいいんですけど、このレベルじゃないと鶏もつ煮食えないですか、もうい
やいやそんな
もらえないですか。
そんなことは全然
ハードルが上がっちゃいますけども、もう死ぬしかない人が鶏もつ煮食いたいって言ってきてるんですから、これ東京都ですよ。今我々がこの収録をしているこの大都会大東京に千代明はいるんですよ。1万2000円を握りしめ、ね、もう2日3日食ってない千代明が今いるんですよ。
これはあげないと
藤川町に寄らんと、ここから鳥もつ煮を持って行ってあげなダメですこれは。はあ、希望数量できるだけ多くいただけると嬉しいです。
いやそういうコーナー
抽選まで待てない状態です何卒よろしくお願い申し上げます以上
待ってられないと、
まあね、好きなそのまあごめんね、好きなだけ送るということはできへんけども、うん、まあとりあえずあげますから、
はい、栄養がつけばちょっとねポジティブに、ね、
生きてください、ね、
なれますから、
それでね、ちょっと鶏もつ煮食べてちょっとお腹落ち着いたら、あなたのこれからの人生を導いていくであろう、うん、一発屋芸人列伝という本が帯にす、それでも人生は続くって書いてますから
1万2000円
それぜひ特にハロー圭介さんの賞をぜひ熟読してくださいそうすればあなたは生きていけます。そしてもうお一方はこちら、宮城県の文俊さん、おめでとうございます。本当にも十人十色とはこのことやなと思うんですけども、まあ、さっきのね東京都の千代明さん、今1万2000円でもう死ぬしかないと、抽選も待てないかもしれませんと言うてる人もいれば、文俊さん、はい、すごく美味しそうなのでぜひ食べたいですよろしくお願いしますシンプルに2行というなるほど、だからその公平性というかあれはあるんですね。
ハードじゃなくても
ハード悲惨惨惨め哀れやから鶏もつ煮を食べれるということではないんだという、
いろんな方に食べてもらいたい、
いろんな方にいろんな立場境遇の方にミート高橋の美味しい鶏もつ煮を食べていただきたいという、
はい、
小野手さん非常にバランス感覚ありますねこの辺はね、うん、お2行しかないですから、すごく美味しそうなので食べたいですよろしくお願いしますというね、
文俊さん食べたいって言ってますから、ね、お送り、ね、して、はい、ぜひ感想を、
だから皆さん ご安心ください。厳正な抽選の結果こうなってるだけですからね、はい、ということでございます。さあ今紹介した2名の方は鶏もつ煮当選ということでおめでとうなんですが、ミート高橋さんの鶏もつ煮プレゼント現在、いやありがたいですね本当にね、10月分の応募も受付中だということでまだ続いております。鶏もつ煮が欲しいという方、住所本名そしてどれだけ鶏もつ煮が欲しいのかも忘れずに書いて、いやすごく美味しそうなんで そんなに欲しそうでもないですけど、この文俊さんの場合は、まあそれはもう個人差がありますから、忘れずに書いてメールアドレス、ひげアットマーク JOQR.NET、 ひげアットマーク JOQR.NET、 ひげの綴りは HIG までお送りください。ご安心ください、鳥もつには文化放送ではなく直接ミート高橋さんから発送いたしますんでね、間に怪しげな部署は挟みませんので、その辺はよろしくお願いしますということで、以上ミート高橋鳥もつにプレゼント抽選会でした。一部のリスナーが自慢話をするパーソナリティに腹渡がひっくり返っている番組です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。さあエンディングでございます。いやほんまに千代明東京都の
千代明さん
大丈夫かお前、だってもうこんな抽選まで待てない状態ですやで。で僕も上京したての時も大学夜逃げ同然で辞めて NSC の試験だけねもう通ってたから、養成所お笑いの養成所のね、家も電話で決めて上京してきた時、家に入居できるまでに1週間ぐらい、タイムラグがあって、その間ちょっと路上生活をしたなんて話がありますけども、まあ、その後も本当にもうお金がなくて、まあ、確かに数日間、まあ、1週間近く スポーツドリンクだけで過ごしたみたいな時はありましたけど、もう完全に手足しびれてくるからね。でも気力という気力がもう何もなくなる状態だから、千代秋の状態はね、これが本当ならですよ、本当なら非常によくわかるんですよ。鶏もつ煮だけで大丈夫かなという。まあ、ただゴッドのもつ煮はね、他の鶏もつ煮とは全く違いますから、全く違う食べ物ですから。ちょっと早発想してあげてね、これ。これほんまもう一分一秒争うよこれ。
そうですね、
はい、帰ってきたら怖いな、
うん、怖い。
送った鳥もつにそのまま2日後ぐらいに帰って、いらっしゃいませんでしたみたいな。いや怖い怖い怖い怖い、ちょっと頑張って耐えてくれ。はい、だから これが放送なり配信なりされる頃にも届いてると考えていいんでしょうか。
もう千代秋はお送りしましょう。
千代秋はもうちょっと優先的に、う
ん、何より
も、はい、送っていただくということで、ちょっとゴッドお手数かけますほんまもう申し訳ないですこれはね。さあということでございまして、番組では皆様からのメールお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2018、僕の考えた企業パーティーあるある、山田純三君と経済君、声優のラジオはこんなことやってる、山田るい53世昼帯への道、男爵は踊る、ルネッサンスラジオラストメッセージ、まだやっぱ新しいコーナーのタイトルがしっくりきませんけどもね。あとまあ基本的に全部ラジオ想定だっていうのもムカつきますけども、誰がテレビはもうねえんだっていうね、
テーマで今回は、
はい、だから昼帯への道っていうのもこれはラジオの昼の帯のことでしょ。あの昼帯じゃないですよね。まあ、もちろんあんなことはできませんけど僕にはね。それ以外の質問クリーム口感想なんでも OK でございます。どんどん送っといてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、10月分の応募も受付中です。各コーナーへのメール、プレゼントの応募はひげアットマーク joqr.net、ひげの綴りは hige までお送りください。さあお知らせでございます。私書きました一発屋芸人列伝、そして引きこもり漂流記完全版、こちらそれぞれ新潮社さんと角川文庫さんから、出ております。ぜひ皆さんお手に取ってみてください。ルネペディア雑誌オンラインさんから840円で発売中。貴族のメルマガ、こちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます。ニュースサイトウィズニュースと夫婦雑誌コンティニューでもコラムを連載中です。そして木曜キックス、YBS 山梨放送さんで毎週木曜昼1時から夕方4時半まで、ラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができますと、いうことでございますね。はい、これだから千秋は鳥もつに届いたら必ずメールをください。頼りも白紙でもいいです。届きましたの一言でいいんでね、ください。じゃないと診断かなと思ってしまいかねないんでね。我々もね、そこはちょっとちゃちゃっと送っておいていただきたいということでございます。今週はこの辺で、来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこう。日頃の感謝です、愛の告白、そして頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものですね、心を込めて読んでいこうじゃないかという、炊き上げていこうじゃないかということでございますね。で今日はですね、いつもまあメールをまあ読んでるんですけども、はい、この直筆ですから、これは妬み男セブンというイベントを、先日ですね、はい、新宿のいつもお世話になっておりますロフトプラスワンさんで、お送りしましたけども、開催しましたが、そこでまあいつも書いてもらうんですよね、生ラストメッセージみたいな形でね。で結構もう僕は本当に異常な集団だと思ってるんですけどもこれ結構やっぱラストメッセージのコーナーっていうのは結構長文になるわけですよ。でイベントが始まる前の短い時間で、しかも別に机とかがそんなにちゃんとないところで鉛筆でみんな書くんですけど、これがもう何十枚と返ってくるという、だからもう本番でイベント本番では読み切れないんですね。なのできちんと放送で読んでいいかということで許可を得た上で、今日は妬み男セブントークライブで書いていただいたラストメッセージを読ませていただこうじゃないかという、
この番組もね、
ことですね、
聞いてくれてると
。はい、この人聞いてるんですかね、わからないですけども、はい、57歳の方ですね。
はい、
はい、で ラジオネームはこの前ペンネームですけども、はい、 窓辺と書いてますね
窓辺、
はい、これちょっとよくわからないですけども、この方のラストメッセージを読ん、はい、そういえばこの方ラストメッセージにはあまり縁がなかったというか、
本編では
やっぱりこのマリオネット三郎というね一大巨頭と言いましょうか絶対王者が、そういえば三郎も最近メールが
ちょっと、ね、
大丈夫ですか、
ちょっと前パッて言いました
。あなたも ツイッターを監視してるでしょうから、はい、どういう状況なんですか三郎さんは今。
三郎さんまあまあ、
はい、元気にやっておりますか。
元気に日
々、あいや、まあ元気にやっとるならそれでいいんですけどもね、で今日この、57歳の窓辺かな、はい、窓辺という方の、ね、ラストメッセージをね、はい、読ませていただきたいなと思いますね、大学時代同じサークルでゼミも一緒だった R 君。57歳のやつがいつまで言うとんねんいう話ですよこれ。大学時代のことをね、何十年前やという、30年以上ですよね、37年前ぐらいですよね、言うたら57で大学言うたら。大学時代同じサークルでゼミも一緒だった R 君。 R 君はもう何も覚えてないと思いますけど若い日の心の傷はもう癒えたかい。あ、逆に相手の方の傷を心配してんのかな、これ。若い日の心の傷はもう癒えたかい。君は同じゼミの女の子、通称タヌキと時代を感じさせますけども、
タヌキ顔、
でもタヌキ顔って別に悪口じゃなくない？
かわいい
ね、だってうちのサンミュージックはあの社長とかも亡くなりはった会長とか今の社長とかね、あの相沢さんのこの一族ですけど、あの方たちが好きなのかどうか分かりませんけど、タヌキ顔の人多いですもんね。だってあのまあもう今やめてありますけど、ノリピーさんとか、タヌキ顔って言われてたでしょ確か。なんかうちの系統であるらしいですよ、小野真由美ちゃんとか、ああいう系統のお顔の方が多いらしい。だから悪口とは思うんですけど、通称タヌキと熱々のカップルだったね、うん、同じゼミのね、タヌキとタヌキちゃんとね、どこへ行くのも2人一緒、見た目には幼い子供のようなカップルだったから、周囲の皆は保護者のような心で2人を見守っていたものだ急にね、急にですけど急にものだって言われましたけどもね、大学4年生の冬、もう言うたらもう社会に出ていく直前ですけども、大学4年生の冬、タヌキの妊娠が発覚。もうよく分かんなくなっちゃいますから飼ってたタヌキ、みんなで飼ってたタヌキが妊娠したみたいになっちゃいますからその女の子ね、
タヌキの
同じゼミの女の子、通称タヌキ、タヌキの妊娠が発覚。まだできちゃった婚なんて言葉はなかったけど、僕らは子供みたいな顔してやることは立派な大人だなぁと感心した
、はいはい、まあね、びっくりです
ね。卒業後すぐのゴールデンウィークに、そそくさと埼玉で結婚した君たち、タヌキは彼女はで、タヌキはずっと喜びの涙を流してたね。僕ももちろん祝福したけど、就職したてで余裕がなく、それから1年くらいはお互い連絡も取らなかったね。社会人2年目になったある日、突然君から電話なぜか体言止めですけど、突然君から電話。おう元気？ R 君ね、R 君から電話が来て、これは窓辺さんのセリフかな、これは。突然 R 君から電話。おう元気？タヌキどうして、まだタヌキっつって
、まあ、学生時代のあだ名っていうのはちょっとね、
にしてもですよ。サブくない？
そういうもん。その
学生時代のあだ名に固執するってなんかキモくない？
ドラマとかでもあるんです
か？いや、まああるけどね。うん、なんかあの鈴木保奈美さんとかがよう出てた時期のあの若者何人も出てくるドラマでしょ？
チョロみたいな。
なんかあの
ドラマ、ね、
河川敷の小高いとこみんなで行くみたいな、あの江口洋介さんとか、あの辺のノリでしょこれ、ね。お元気、タヌキどうしてる、赤ちゃん男の子女の子、畳みかけるように質問する僕に君は言った。え、知らなかったっけ、 俺ら別れたんだよ、うん、えなんで、いやそらそやね、うん、えなんで聞くと、実は生まれてきた子が俺の子じゃなかったんだよ血液型がで裏へ続くって書いてますけど、まだ
紙なんで、
まだ紙だから裏がありますね僕は愕然とした。童貞処女のまま子供ができたと思えるくらいウブだった君たち、イエス、お前がそう思ってただけやろそれは僕は人の闇の部分を人生で初めて感じたよ。そんなことないと思うけどね。今僕が結婚もせずにこの年まで生きてきたのも君たちのことがショックだったからなのかもしれないってなすりつけんな自分もう自己責任やろそれは、ね、男と女の間には埋められない溝があると言うけれど、これからも独り者同士助け合っていこう。それじゃあまたバイビーって書いてますけど昭和の窓辺さんが
学生時代、
学生時代よね三十何年前の話を裏表に渡ってしたためていただきましたけど、あのトークライブが始まるね、もう机もあんまない不安定な状況でこんだけ書いてくるということですね。だからそれはあれじゃないですか、あなたってもうその窓辺さん含めあなたたちがそのタヌキのことを舐めすぎてたというか、勝手にそのなんかよくないよねこういうのね、なんかこうあるべきだみたいな、女の女性はこうあるべきだ、その清純というか、ああいう見た目なんだから清純なんだという、なんかそれよくないですよこれは。なんかそのアダルトビデオに出てる女の子やったらね、すぐにいたせるだろうみたいなね、そのただの偏見ですからそれは。そういうところがね、そういうところなんですよ。そういうところがあなたが未だに孤独な人生を送っているという原因なんです。何でもそのステレオタイプでというか、こうだって決めてしまう、そういうところがダメなんです。あと窓辺さんにはね、いつもはトークライブ中に触れることなんで、この間はそれ忘れてしまったんで申し訳ないんで今言うときますけども、高い酒を差し入れてくれてありがとうございますすぐ値段をね、はい、窓辺さんから差し入れですってロフトナーの店長が持ってきたら、すぐにウノ T に渡して値段を調べてもらうんですけども、ずいぶん、ね、お値段もね結構な、すごいウイスキーを高級なを、入れて、差し入れやで入れてくれて、いつもトークライブの冒頭で、あれ調べたでなんぼありがとうみたいなことやるんですけども、この間それすっかり忘れてたもんですから今ここで言います、ありがとうございます本当にね、ということです。バイビーじゃないんです本当に、窓辺さん、ちゃんご自分の人生をちゃんと考えてくださいこれ、ね、はい、ということでラストメッセージのコーナーでした。